生、今日、私話しますけれども、何分ぐらい話すればいいですか。5分ぐらいでいいですかって言ったら、先生が、いや、最低15分、いや、20分話してくれ。プレッシャーをかけられましたので、今日は5分の話を20分に引き伸ばして、お話ししたいと思います。私は毎年、午前礼拝に、ほぼ毎年出ています。で、午前礼拝の礼拝終わって、その後、必ず話題になるのが、自分の名前が無記名のどこら辺に載るだろうかということを、今年も、高畑さんと一緒にここら辺かねという話を、していました。まだまだ無記名には、まだ裏と表余裕がありますので、お年を召した方は多分大丈夫だと思いますが、エリちゃんとか真鍋君あたりはひょっとしたら次の、ご非番、新しい番になるんじゃないかなと思っています。私自身どのあたりに自分の名前が刻まれるだろうかと想像していると正直、ウキウキした気持ちになります。いつ地上の生活へ神様に迎えられるのか、自分があの順番が来るまで誰の名前が間に刻まれるのか分かりませんが、もし年齢で言うならば、もう少し自分の順番は後になるでしょう。しかし年齢順になるとは限りません。聖書にもあなた方のうち誰かが思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができるかと書いてあります。人の命は全て神様が支配されています。ただ誤解がないように言いますけれども、早く死ねばいいと思って言ってるのではなくって、この地上の生活で、日々神様の恵みに出会い成長し感謝しながら生きたいと思っています。まだまだ、美味しいものも食べたいと思っておりますし、美しい景色も見たいし、そして、一度は聖地にも行ってみたいななんて思っています。お姫を見ながら亡くなったご本人の気持ちは分かりませんが、人が亡くなることについて思ったことがあります。それは人の亡くなり方に対し残された家族や友人、またいろんな方がその亡くなり方に納得ができる時と、なかなか納得できない亡くなり方があっただろうなということを想像します。私の父の場合は、数年間病院を入退院していましたから、死を迎えたその日もある程度心の準備がありました。そういう意味では、悲しみはありましたけれども、ある程度納得のできる亡くなり方でもありました。しかし、幼い、子どもの死や地震や台風災害などで、また事故などの死、突然の病気や別れなど、簡単に納得することができない亡くなる方もあります。と同時に、災害を間一髪助かったクリスチャンの方が神様が救ってくださったという感謝のを話すとき、神様が救ってくださらなかった命はどうなのかと考えると、やっぱりちょっと納得できない思いがします。その違いは一体何だったのか。神様への信頼が厚ければ厚いほど、神様どうしてですかという思いが強くなります。来週の礼拝は山本長老が担当されますが、説教題が神様なんでって、あります。神様なんで、そんな思いを、皆さんもしたことがあるのではないかと思います。そう、神様なんでです。私の場合、亡くなり方でちょっと納得できないなと思った出来事が2つありました。その1つは、先日交換講談でお話してくださった鎌野先生の弟の住夫先生の亡くなり方です。私とは同じ職場で、夕方まで私の机の横で冗談を言い合っていたのに、次の日の朝、今日明け方亡くなりましたという報告がありました。その日から私が彼が担任していたクラスを非常勤の私が引き継ぐことになりましたが、子供たちにとってもとても悲しく大きな出来事になってしまいました。 火葬場で、最後の別れの時に、住みよって、あげたお父さんの声が、残って、耳に残っています。子に先立たれる親の言葉に言葉を失う気がしました。神様、どうしてですか、なんでですか。もう一つは私の母のことですが、これは修了会でお話しましたが、少し後に回します。考えると一つの別れ以外でも納得できないことは多くあります。神様どうしてですかと問うことは日常生活の中にいっぱいあります。先日、精神科のドクターとお話しする機会があって、患者さんの多くが納得できない、なんで私がこんな目に遭わなくちゃならないんだ、なんで私だけ、とおっしゃる方がたくさんいますよと話されていました。家族が病気を患ってどうして私はこんな試練が与えられるのか、確かに納得できないことはたくさんあって、私たちも仕方がないなとかどこかで折り合いをつけています。しかしその問いが神様に向けられるとき、私は自分の信仰が試されているような、そんな思いがします。ヨハネの福音書の先ほど大家さんに読んでいただきましたけれども、もう一度読ませてもらいます。さて弟子たちは通りすがりに目の見えない人の生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したのですか、本人ですか、それとも両親ですか。イエスはお答えになった。本人が罪を犯してからでも、両親が罪を犯してからでもない。神の業がこの人に現れるためであるとお答えになりました。弟子たちは聞きます。この生まれつき目の見えない人は誰が罪を犯したのですか、本人ですか、それとも両親ですか。こんな不条理で理不尽なことがあるのは誰のせいか、納得のいく説明をイエス様に求めたのです。この世の不条理や理不尽さと出会うと人は問います。神様どうしてですか。東北の震災の後、あるクリスチャンの方が、この震災は神の裁きの思いが現れたのだ、現代社会に対する悔い改めを求めておられるというような話をされていました。確かにその言葉は想定外だったという説明や、その後の原発の処理を見ていると、人間の思い描きに対する警告のような思いをしますし、真理を語っていると思います。でもそう思う反面、その説明がそこで生活し、家をなくし、家族をなくした人々にどんな意味があるのだろうかとも思います。その言葉がどんな慰めになるのか、悲しみを抱える人たちにそんな説明は全く到底心に響くものではありません。弟子たちの問いも、関心が目の見えない人への思いではなく、その理由を問うだけのものです。そこには目の見えない人への哀れみや共感する思いは全く感じられません。目の見えない人にとって誰の罪でこうなったのか、その言葉は虚しいだけです。弟子たちはただ誰のせいでこの理不尽なことが起こったのか、それだけをイエスに問います。イエスの答えは、本人が罪を犯してからでもなく、両親が罪を犯してからでもない、神の業がこの人に現れるためであると答えます。イエス様は弟子たちに全く新しいものの見方を示してくださっているということがわかります。弟子たちが思いも浮かばなかった視点から、ただ神の御業がこの人に現れるためであると答えられるのです。つまり、この目の見える人に今ある不幸は、彼の身にこれから起こる神の栄光が現れる布石なのだと言われるのです。このイエス様の答えは、弟子たちになぜこの世に不幸があるのかという問いにまっすぐに答えたものではないように思います。むしろその問いそのものを否定し、問いそのものの方向性を変化させているのです。いわば今ある この不幸などの原因は問題ではなく、人生における意味や目的を考えなさいと。この不幸と思える、状態を神がどのように、用いられるか、この人を通して神がなさろうとしておられるのか、その神の未来、その神の未来に目を向けなさいとおっしゃっているんです。長年牧会を続けてこられた、そしてみんなから尊敬されていた牧師先生が年老いて認知症を患いました。長年牧師を支えてこられた夫人が、神様がなされたこのことの意味がわからないとおっしゃってました。しかし私にとって神様に祈り頼るしかない状況は、神様がより身近な存在となりましたと話しておられました。さて、私の母の話を少しします。私の母が亡くなったのは5年前です。主要会でお話し、教会法でも書いたので多くの方がご存じだと思います。大阪の時から一人暮らしをしていた母は、宅配を装った青年に強盗に入られ命を奪われてしまいました。3日後青年が自首し、事件は長引くことなく解決しました。簡単に言うとこれだけの話ですが、事件のあった日からは私は被害者家族になりました。当時を振り返ると、母よりも私自身の方が神様に守られた思いがしています。母も病気がちで、事件の前の 1、2 年は多い時は月に 3、4 回は私大阪に帰り、よく話をしましたし、何回かの入院にも付き合う中で、母の死がそんなに遠くないなとかもしれないなとも思っていました。そして、亡くなる前日、前の日の夜、誕生日のお祝いに私が、色鉛筆と、カナダで売った新米を送ったお礼の、電話があり、その最後の言葉がありがとうであったことも私の慰めになりました。そして、何より一番、私の心が平安であったのは、天に召されたんだという、何とも言えない、心の平安があったことが一番印象に残っています。私の友人やいろんな人が、気遣ってくれたこともありました。母の友人からの手紙、励ましもいただきました。友人も教会の方も大変やね、祈ってますよとかって言ってくれましたが、そんなに動揺はなかったです。なぜなら、神様の元に帰ったんだから、当時はそんな心境で、だったかなと思います。多分そこまでは主要会でお話ししました。事件の後、鑑識や現場検証やその後に続く裁判で、私は2つのことを神様から宿題のように考えさせることがありました。その一つが、人を許せるかということと、もう一つは、最初の神様どうしてですかということです。夏休みの宿題みたいなんですけども、まず1番目の問い、宿題の1、人を許せるか。生まれて初めて、裁判に受けました。裁判員裁判でした。そこで初めて被告と公正に座る青年と対面しました。実は事件の1ヶ月ぐらい後に、その青年が、反省文を書いたので読みますか、検事さんまで言われました。で、私はそんな短い間で反省会してもらっても困るなと思って、その手紙の受け取りをしませんと言いました。でもだからといって到底許せる気持ちにはなれなかったし、ちょっと腹立たしい気持ちにさせられるんじゃないかなと思ったので、お手紙をもらうことを拒否しました。裁判自体は土日を挟みましたので10日間ほどで結審しました。柱の弁護士さんともお話をしました。なんとか減刑につながるような材料を求めているようでしたが、私は極刑を望んで どの長さか適当か私には分かりませんが、その答えは司法に任せますと答えました。どのような判断がされても失われたものが取り返せるわけではなく、悲しみがなくなるわけでもありませんでしたから、裁判は思ったより淡々と進みますね。ドラマかなんかでこう裁判長とかってそんな話は一切なくて、淡々と事実だけを述べていきます。弁護士さんは自首した、彼が自首してきたこと、それから発言履歴や、弁護士さん側の精神鑑定を根拠に、減刑を、刑を軽くしてくださいという主張をし、検事さんは、被告の犯行が計画的であることや、証拠隠滅などを図っているので、また検察側の精神鑑定で判断能力があったことなど、また、刑務所を出所してからわずか3ヶ月後の犯行であり、規範意識が欠如していると主張しました。彼は、事件の前に2回刑務所に服役しています。それも年寄りの老人を狙った、ひったくりの犯行で、まあ力の弱い人を狙った犯行だったので、ちょっとそれは、おかしいんじゃないかっていうことで、でした。で、判決の前に、私は被害者家族代表として、意見陳述をしなさい、意見陳述しなさいってことないんですけど、意見陳述しますかって言われたんで、しますって言って、最後の判決の前にですけども、前に出て行って、ここで、お前は死刑だとか、お前は正直なんでだとか言われるそこに立って、ちょっと、経験できないような経験を、させてもらったなと思います。陳述は座って、言ってくださいって言われたので、座って、言ってたんですけども、私の主張そのものは、まず不満から始まりました。何が不満だったかというと、裁判で被告の生い立ちとか、それから生育環境とか、事件に至る過程が問題されて話していますけれども、事件のもう一人の当事者の私の母の話は全く出てこないなというのが実は不満でした。と言っても母が亡くなっているので、その不満を、私が言うしかないなということで、私は不満を言いました。母の生い立ちから戦前戦後戦中を生きてきた、苦労して生きてきた、その一人の女性の人生を振り返って、私と兄がいますけれども、その二人を育てて、中学校しか出てないので、高校に避難をしたり、したこと、それから、大学の中高生に行ったり、仕事をしながら英語学校の、英語学校に行ったり、いろいろしてたこと、それから病を得ても前向きに歩んできた人生を話し、これは母が書いた文章がたくさん残ってたので、ちょっとそれを整理すると、こういうことを考えてたのかっていうのが分かって、事件がなかったら、まだまだ、書き直したいことがいっぱいあっただろうなという、その人生を途中で断ち切られた、無念さを話ししました。そして、陳述最後に、話しているうちにこうふっと思ったんですね。ここに私の母がいたら何て言うかなって、何ていうことをしてくれたのって、被告を同じるだろうかと、思った時に、私はこんな原稿を書いていた原稿にもなかった言葉が口から出てしまいました。もしも母が生きてたら、この場にいたら、きっと、私の母は、もういいよ、許してあげるよって、言ったんじゃないかなと思いました。で、君が命を奪った人はそういう人だったんだよって、 裁判でこの言葉がすごく印象に残ったのか、その日の夜、テレビ局が取材に来て、裁判判決を放映されました。私の最後の言葉をどう受け止めたのかは分かりませんが、裁判中に、一人だけ泣いている人がいました。これは誰かというと、若い検事さんが、ちょっと次自分の言う番だったんだけども、こうなかなか言葉になって出なかったので、泣いてらっしゃるなっていうのはすぐ分かったんですけども、まあ、裁判の被告にそんな言い方をする人は今までいませんでしたという話をされました。僕も初めてですって言ったら、ああそうですねって笑っていたのはとても印象的でした。キリストが十字架の上から、彼らが何をしているかわからないのです、彼らを許してくださいと言った言葉や、会員の女性が最後に残されたイエスから、私もあなたを罰しないと言った言葉が思い出されます。聖書には7を70倍するまで許しなさい、また負債を許された金持ちの破裂などいろいろな場面で、許しについて書かれています。修道女の渡辺和子さんは、子供の時、226事件の時にお父さんが殺されて許しがたい人を許すことはとても難しい、という置かれてますで避けなさいという本の中に、そのことが書かれています。いつまでも許せない心があると、そういう心に支配されると人生は苦しくて、辛いものになるということは私は分かっています。だからといって、私自身も許していると言えるほど立派ではありませんから、時間の経過とともに少しずつ心も変化していくんだろうなと思っています。ただそのことはやっぱり忘れることはできなくても、人を恨んだり、憎んだりすることはやめておこうと、それは、思いました。宿題の神、神様どうしてですか。これは来週山本さんと話すとちょっとかぶるかも分かりませんが、実は私の母の命を奪った青年は教会員の息子だったんですね。私は彼が子供の時に会っています。そのお母さんのこともよく知っていまして、私も6か7つぐらい下で、彼女は中学生ぐらいから教会に通っていました。彼女にはこの青年の下に2人の妹がいて、ご主人はもう亡くなっています。この事件はその家族にとって相当超えて辛いことだったらなと、思いますし、妹の一人は私の母と一緒に CS の教師もしていましたし、母も月に一度ぐらいは、CS でお話をしていました。さっき私が被害者家族と言いましたけど、被害者家族になるとね、いろいろ支援があるんですね。経済的な支援や、心のケアの支援、それから時には住む場所の支援まで、国が保障してくれますが、実は加害者家族の支援というのは全くないですね。加害者家族は辛いだろうなと、どちらも傷ついているんだけれども、教会の先生には、教会に来にくくなることがあるけれども、あるかもしれないけれど、できるだけの支援してあげてくださいと、お願いしました。実は教会の方も大変だったようで、悲しさとか悔しさとか怒りとか、それが加害者が教会員の親だったので、心の思いを素直に表現できなかったのもあって、悶々として塞ぎ込んでた人もいたようです。愛や許しを語る、癒されるはずの教会が怒りや悲しみややり場のないところになってしているので、私もちょっと困ってしまったなと、きっと母はこんなこと望んでなかったやろうなと思いながら、こうなるとやっぱり神様どうしてですか、なんてこんなこと起こったんですかって、問いたくなりました。その青年のお母さんには私怒ってないし恨んでもないので、教会だけは離れたらいかんよって話しました。今はなんとか教会に住みおいて、礼拝は、通った礼拝というか教会には通っているようですし、事件の後、下の妹の一人は、洗礼を受けてくれましたので、これは良かったな。 青年が母を狙って犯行に及んだ動機について、その後朝日新聞の記者と私は、少し記事にしたいんでということで、話をしました。まあ、それが、まあ、私も一応その新聞記事の元になるものを読ませてもらって、こことも違うよという話をしたんですけども、その記事の中を要約すると、親に、まあ、お金を無心して断られた、手っ取り早くお金が欲しかった、それから、ここに、一人暮らしの、年寄りが住んでるというのは実は知ってた。それで何で知ってたかというと、彼が教会のクリスマスキャロルでうちの家を訪問してたんですね。で、そのことは知ってたということで、それから個人的な恨みは全くなかったっていうこと。一番ここに残ったのはやっぱり、クリスマスキャロルで、まあ、教会関係でこの家を知ってたということが、ちょっと私の印象に残りました。もし、彼が教会に来てなかったらとか、お母さんが来てなかったら、母がこの教会に来てなかったらどうなってただろうなということを思いました。もう一つは、実は扉に、普通ドアスコープって言ってたじゃん、中から外が見えるやつね。で、実はドアスコープの上に、教会のポスターが貼ってあって、伝道集会のポスターが。だから、まあ、ドアスコープがあっても確認せんと開けたやろうなとは思うんですけど、もし、そのポスターがなかったら、もし、ドアスコープで外を確認してたらっていう思いも、ないことはないですね。だから、やっぱり神様なんでって、礼拝にもずっと言ってて、まあ、友愛とか祈祷会にも言ってたし、まあ、神様を信じた人生が終わり方がこんなんだと、やっぱりちょっと納得できんなという思いがしました。神様一体どこにいたんですか、その時っていう、私は思いました。で、意外と早くこの答えが分かりました。それは、何回かこう金沢から実家に戻って、まあ、片付けとかいろんなことがあったんで、してたんですけども、うちの母が倒れていた、その、まあ、横に本棚があるんですけども、本棚に額に入れたキリストの像があったんですね。で、あ、こんなところに今日はキリストの写真があるなと思って見てた時に、あ、そうかと思ったのは、私ここにいたんだよって言ってるような思いがしました。あの時キリストが倒れたうちの母を抱きしめてたのかなという思いがしました。神様は、意地悪をされる方ではありません。これは私の母が、楽しみにしていた、イスラエル旅行の数日前に発熱して、特殊に、神様の意地悪だわって言ったら、神様は意地悪する方ではありませんよって叱られたっていう話をしてくれました。まあ、その後早くよく寝られるようにと一緒に牧師とお祈りしたら、数日後に熱が下がりくり、イスラエル旅行を終えることができたそうです。自分の不信仰を神様に言ったと。そうです。神様は意地悪することはありませんということが分かったということが、その話の中で、うちの書いた母が言って私が大好きな聖句が、実は詩篇の23編で、今年の夏季学校の、教会の夏季学校の聖句になってましたね。私は6年生を持つと必ずこの卒業式でこの聖句を子どもたちに、英語で、朗読してもらうようにしてます。主は羊飼い、私には乏しいことはない、 主は私を青草の腹で休ませ、御意の御際に伴い、私の魂を生き返らす。主の皆、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。たとえ死の鍵の種を行くも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。これは新教大学の前の聖書の言葉で、英語も少し変わってしまったんで、ちょっと、ザノーベイマンシップワードというところから始まるんですけども、たとえ死の陰の谷を行くときも、災いを恐れない。たとえ死ぬようなことがあっても、私は災いを恐れない。その根拠としては、あなたが私と共にいてくださるかということを、聖書は言っています。聖書には、私たちには苦しみがあると言います。神様を信じるから不幸は起こらない。理不尽と思えることも絶対起こらない。実はそんなことは全然ないんですね。やっぱ起こるんですね。しかし、その理由を私たちは神様に問うこともありますが、まあ、問えばいいんだと思うんですけども、しかし、どんな不幸と思える状況にあっても、人の慰めの言葉が全く届かないような苦しみや悲しみや孤独や、納得できない現実があっても、その私たちのそばにキリストが立ち、背負い、時には抱きしめていてくださるんじゃないかなと私は思っています。そして、キリストは私たちがこの地上の生活を終えるその瞬間も、共に、天に導かれてくださると、そしてその時も一緒にいてくださると、思っております。それでは一言お願いいたします。じゃあいつみとも私たちの父なる神様、あなたがどんな時も私どもと伴って歩んでくださることを覚えます。どうかこれからの人生も様々なことが起こると思います。楽しいこと、苦しいこと、辛いこと、寂しいことあると思いますけれども、その傍らにいつもあなたが共にいてくださることを信じて歩むことができますように、あなたが力をつけてくださるこの力を信じて歩む。